式会社ズンダモン技術室 AI 放送局、みんなこんちにはなのだ、僕ズンダモンなのだ。今日は2025年9月3日水曜日なのだ。今週も真ん中まで来たのだね。みんな元気にしているかな。この番組では最先端の AI やテクノロジーに関するとっておきの情報を僕ズンダモンがわかりやすく楽しく紹介していくのだ。今日もね、ワクワクするようなトレンド記事をいくつかピックアップしてきたのだ。今日は全部で4つの記事を紹介するのだ。どれも興味深い内容だから楽しみに聞いていてほしいのだ。それじゃあ早速最初の記事から行ってみるのだ。最初の記事はね、こちらなのだ。ランブチェーン&ランブグラフ 1.0 アルフリリーシズ。 AI 開発のね、主要なフレームワークであるラングチェーンとランググラフの 1.0 アルファ版がリリースされたという、とっても注目すべきニュースなのだ。これは AI アプリケーション開発の現場で活躍している、特にこれから AI の世界に飛び込む新人エンジニアさんたちにとってすごく重要な進歩になるのだよ。まずはね、ランググラフについてなのだ。これは AI エージェントを効率的にオーケストレーション、つまり複数の要素を組み合わせて協調的に動かすための低レベルなフレームワークなのだ。本番環境で安定した実行、一時的な記憶、人間介入の仕組みも備わるのだ。多くの企業で使われ、信頼性も実証済み。今回の 1.0 リリースではこれまでの機能との互換性も保ちながら、さらに安定性が高められているのだよ。次にラングチェーンなのだ。これはね、もっと手軽に AI の機能をアプリケーションに組み込むための高レベルなフレームワークなのだ。 OpenAI の GPT シリーズみたいな、いろんな AI モデルとの連携を標準化してくれるから、特定のベンダーに縛られずに素早く AI 機能を開発できるのだ。ラングチェーン 1.0 では LLM 大規模言語モデルが Web 検索ツールみたいに外部のツールを使ってタスクを自動でこなすエージェントという考え方に特に焦点を当てているのだ。例えば LLM が Web 検索ツールを使って情報を集めるといった使い方ができるのだよ。新しいクリエイト、エージェント、機能はね、さっき紹介したランググラフの強力な基盤の上に作られているから、もっと高度で安定したエージェントが作れるようになるのだ。もし、みんなが今までのラングチェーンの機能を使っている場合でも、心配はいらないのだよ。従来の機能は、ラングチェーン、レガシーという新しいパッケージで、引き続き使えるように配慮されているのだ。そしてラングチェーンの土台となるパッケージであるラングチェーンコアも 1.0 に昇格したのだ。これはね、ラングチェーンがいろんな AI サービスと連携するための共通の抽象化層を提供しているのだ。今回のアップデートで特に注目すべきは LLM とのやり取りに使われるメッセージ形式が進化して、文字だけじゃなくて画像や動画みたいないろんな情報を扱えるコンテンツブロックに対応した点なのだ。さらに Python と JavaScript の両方に対応した新しい統一されたドキュメントサイトも公開されたのだ。これなら学習がもっとしやすくなるのだね。今回のアルファリリースを経て10月下旬には正式な 1.0 バージョンが登場する予定なのだ。みんなからのフィードバックが今後の開発に貢献するチャンスにもなるのだよ。 AI 開発の進化を加速させるこれらのツールがこれからどう活用されていくのか、僕もすごく楽しみなのだ。いやー、ラングチェーンとランググラフの進化は本当にすごいのだ。特にマルチモーダル対応で画像とか動画も扱えるようになるって AI の可能性がますます広がるのだね。僕もズンダアローに変身して AI 開発を手伝いたくなっちゃうのだ。みんなも新しい機能 ぜひ試してみてほしいのだ。それじゃあ続いて2つ目の記事なのだ。シングルエージェント VS マルチエージェントを整理してみる。 AI エージェントの設計においてシングルエージェントとマルチエージェントという2つの主要な考え方があって、どちらを選ぶべきかという議論が活発になっているのだ。新人エンジニアの皆さんもこれからの AI システム開発で直面する可能性のある重要なテーマだから、一緒に整理していくのだよ。まずはね、マルチエージェントとは何かなのだ。これは複数の AI エージェント、つまり自分で考えて行動する AI がチームを組んで協力し、一つのタスクをこなすイメージなのだ。得意なことはね、複雑な情報をリサーチする読み込み中心のタスク、例えば論文調査などに高い性能を発揮するのだ。複数の AI が並行して情報を集めるから効率的なのだよ。難しいことはね、 AI 同士の情報共有、コンテキスト共有が課題なのだ。例えばゲーム開発で複数の AI がそれぞれ独自に描画してしまい、一貫性のない成果物になるような事例もあるのだって。それから AI が使うトークン、つまり処理する情報の量が増えてコストが高くなる傾向もあるのだよ。じゃあシングルエージェントとは何かなのだ。これは一つの AI エージェントが最初から最後まで責任を持ってタスクをこなすイメージなのだ。得意なことはね、コーディングのような書き込み中心のタスクで一貫性のある成果物を作りやすい点なのだ。一つの AI が全ての文脈を把握するから矛盾が生じにくく、デバッグも比較的簡単になるのだよ。難しいことはね、複雑なタスクになると AI が一度に扱える情報量、コンテキストウィンドウの限界にぶつかる可能性があるのだ。結局どう使い分ければいいのかって話なんだけど、ラングチェーンも言っているように、どちらが一方的に優れているというより、タスクの特性によって最適な選択が変わるのだ。読み込み中心のタスク、リサーチとか分析みたいなものは複数の AI が情報を集めても矛盾しにくいから、マルチエージェントが有効な場合が多いのだ。書き込み中心のタスク、コーディングとかコンテンツ作成みたいに一貫性がすごく重要なものはシングルエージェントの方が適している場合が多いのだよ。まとめるとね、 AI エージェントの設計はソフトウェア開発と同じで、どんな仕事をさせたいかによって最適な設計を選ぶことが大切なのだ。タスクの並列処理、情報共有の必要性、一貫性の重要性、開発運用コストを考え、最初はシングルエージェントから始め、必要に応じてマルチエージェントやハイブリッドなアプローチを検討するのが良いのだ。Keep it simple, stupid、 シンプルに保ててという原則がここでも重要になるのだよ。 AI に適切に情報を伝えるコンテキストエンジニアリングの技術もこれからますます重要になってくるのだ。ふむふむ、シングルエージェントとマルチエージェント奥が深いのだね。僕もお餅の配合レシピを考えるときはシングルエージェントで集中して考えて、ズンダアローのパワーアップ計画みたいにいろんな要素が絡むものはマルチエージェントで相談しながら進めるのがいいのかなって思ったのだ。タスクによって使い分けが大事なのだね。さあ3つ目の記事に行くのだ。クロードコードを使って AI にブログ記事執筆を任せてみた。ブログ記事を書くのって大変だって感じていないかな。記事の構成を考えるのが苦手、なかなか書き始められないなんていう課題を抱えているエンジニアさんは少なくないはずなのだ。この記事ではね、そんな悩みを解決するために AI コーディングツールクロード、コードと AI エージェントを活用してブログ記事の執筆を効率化する仕組みが紹介されているのだよ。記事を書いた @modokkin さんはね、 記事執筆のハードルを下げるためにクロード、コードのスラッシュコマンドと複数の AI エージェントを組み合わせたワークフローを構築したのだ。この仕組みの核となるのはね、次の3つのエージェントなのだ。1、インタビュアーエージェント。ブログ記事のテーマについて筆者に質問を投げかけるのだ。まるで対話しながら思考を整理するみたいに記事に必要な情報を段階的に引き出してくれるのだよ。2、ゴーストライターエージェント。インタビュアーが集めた情報と事前に設定したスタイルガイドに基づいて実際に記事の初稿を執筆するのだ。これによって AI が書いた文章でもある程度筆者らしい文体を再現できるのだよ。3、編集者エージェント。初稿が完成した後リビュー、コマンドで呼び出せるのだ。このエージェントは記事の文体や事実関係、ファクトチェックをチェックしてより質の高い記事に仕上げるのを手伝ってくれるのだ。特に重要なのがスタイルガイドの存在なのだ。これは記事の冒頭の挨拶、文体です。マス調とか締めくくりの定型文といった筆者独自の執筆ルールを AI に教えるためのものなのだ。これによって AI は単に情報をまとめるだけでなく筆者の個性が反映された記事を作成できるようになるのだよ。実際にこの仕組みを使ってみるとね、 LT ライトニングトークのスライドからブログ記事を作成するのになんと約1時間で済んだそうなんだ。ゼロから書く場合でも AI が叩き台を作ってくれることで以前よりも質の高い記事が書けるようになったと感じているのだって。もちろん AI が書いた文章には微調整が必要な場合もあるけれど、その気づきをスタイルガイドにフィードバックすることで AI の精度をどんどん高めていけるのが大きなメリットなのだ。技術的な工夫としてはクロード、コードのタスクツールでエージェント間の連携をスムーズにし、音声入力ツールも活用しているのだ。運用の中で編集者エージェントは必要に応じて呼び出す形に改善されたのだよ。この事例はね、文章を書くのが苦手、記事の構成に悩むといった課題を持つエンジニアさんにとって AI が強力なアシスタントになり得ることを示しているのだ。 AI を活用することでブログ執筆のハードルが下がり、アウトプットの機会が増えるかもしれないのだね。新人エンジニアの皆さんもぜひ自分の業務に AI を組み込むヒントとして参考にしてみてほしいのだ。僕もブログとか書くのは得意じゃないからこれは本当に助かるのだ。積んだ文流のスタイルガイドを作って AI に語尾は必ずなのだにするのだって教えたら、どんなブログが書けるか試してみたいのだ。みんなも AI を上手に使ってどんどんアウトプットするのだ。さて今日最後の記事なのだ。ジェネレーティブなカラス叫ビジュアルをチャット GPT に開発してもらう。これはね、チャット GPT を活用してカラスを追い払うためのユニークなアニメーションビジュアルを開発したという面白い記事なのだ。記事を書いた人はね、チャット GPT に JavaScript コードを生成させて、それをプロジェクターでゴミ置き場に投影するアイデアを実行したのだって。AI が考え出した目玉と斜線が切り替わる威嚇ビジュアルが特に面白くて、 AI のクリエイティブで意外な応用例として技術的な興味と楽しさを感じられる内容なのだよ。うわぁ、 AI がカラス酒のビジュアルを考えてくれるなんてびっくりなのだ。しかも JavaScript でコードまで生成してくれるなんて本当に何でもできちゃうのだね。AI はゴミ置き場にプロジェクターで投影するってアイデアもすごいのだ。僕もずんだ餅を狙ってくる悪いカラスさんたちを、ずんだアローだけじゃなくて AI が作ったビジュアルで追い払ってみたいのだ。これはもうずんだ文技術室の新しい研究テーマにするしかないのだ。さてさて、今日もあっという間にお時間が来てしまったのだ。今日はね、ラングチェーンとランググラフの進化からAI エージェントの設計の仕方、そして AI を使った ブログ執筆の効率化。最後はなんと AI にカラス叫ビジュアルを作ってもらうという、とっても面白い話題まで盛りだくさんでお届けしたのだ。みんな今日の内容はどうだったかな？番組の感想や AI に関する質問、僕ずんだもんへのメッセージなど、どんなことでも大歓迎なのだ。この番組の感想はぜひ SNS で株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局をつけて投稿してくれると嬉しいのだ。僕ずんだもんが全部チェックするのだよ。それじゃあ今日はこのあたりで、またね。みんなに会えるのを楽しみにしてるのだ。僕ずんだもんだったのだ。バイバイなのだ。